それでは改めまして、本日の講師、小芝実氏につきまして、ご紹介させていただきます。氏は現在、丸越工具伊勢原株式会社の代表取締役として、工具や配管材、機器類など、工場向けの資材を、販売されているということでございます。で、私の同業でございまして、機械工具卸売業という分類に入ります。もともと先ほどもちょっとお話ししましたが、平塚に、丸越工具さんという会社がありまして、そちらの社長職、会長職を歴任されていたのですが、平成19年に会社分割となり、現在に至っております。私たちの業界には、神奈川県機械器具機材商業協同組合、ちょっと長いんですけれども、略して新機協というのですが、そういう組合がございます。で、小芝氏は、長く、組合の理事として、業界の発展に貢献されてまいりました。また平成20年からの2期4年間、組合の理事長をお務めになりまして、組合をまとめてこられました。現在は相談役という形で、引き続き組合の在り方、方向性などについてのアドバイスをいただいております。一方でご自身は、僧侶としての修行をされ、お忙しいお仕事の傍ら、休みの日には、檀家の家を回ってですね、お経をあげたり、法話のお話をされたりといった、法務をされております。ちなみにもう10年ほど経つんですが、以前は伊勢原中央ロータリークラブのメンバーとしても参加活動されておりました。本日は、私たちの組合の前理事長と、してですね、昨今の、私どもの業界、機械工具業界のですね、事情について簡単に触れていただいた後、会社の経営者として、また僧侶としての経験を通じて感じていることについてお話しいただきたいと思います。それでは小芝さん、よろしくお願いします。
改めまして、小芝でございます。どうぞよろしくお願いします。こんな格好でなんですけれども、そうですね、今お話しいただいたように、伊勢原中央ロータリーに在籍しておりまして、大会をしまして十数年になりますか、本当に懐かしくこの場をでですね、緊張と同時に懐かしいなというふうに思います。30分という時間ですので、延長はできませんの で、準備はしてきましたけれども、飛んだりしてしまうかもしれませんけれども、まず我々の業界の話から、そして、今紹介ありました、僧侶という形の中でと同時に、私の皆様にもそれぞれの人生が終わると思います。それはそれと一人皆それぞれ、ありまして、いわゆる天上天下唯我独占というように、我一人と似てるものはいるけれども、自分一人が尊いものだという形の中で、生活をし、ここに、生きて、頑張っておられるということだと思います。まず私どもの業界のお話をさせていただきます。私たちの全国組織になっておりまして、全日本機械工具商連合会というふうになっております。で、約全国で3000社組合があります。で、6ブロックに分かれておりまして、北海道、東北、関東、中部、関西、西日本というふうな形になりまして、私たちは関東ということで、会員数でいきますと、東京、大阪から愛知で、神奈川4番目、になります。で、都市としますと愛知が、工場が一番多いですかね。次に神奈川ということになりますけれども、私どもの会員数はだいたい90社、そして30会員さんが40社ほどで、それでも4番目ぐらいですかね。東京になりますと200社ぐらいに、なる格好なんですけども、そういうような形の中で、活動をしております。で、主にどういう仕事をしているのかといいますと、 各工場で扱う生産材ということですね。これはどういうものかというと、工作機械とか、それから産業機械機器、それから物流から電動を駆動させるものですね。それから一般工具、産業工具とかありますね。それから刃物切削、いわゆる特に鉄硬いものを削るという形になります。そして、私たちはセンチという言い方はしてはいけませんよと。最低でもミリ、それから100分の1、1000分の1ミクロンというような形になっております。で、私たちのこの事業というのも、昔はいわゆるお客さんに回りまして、対面商売という形で進んでおりました。で、昨今はネット、皆さんもご存知の通りネット社会ということで、そういう中での商売という形になりまして、B2B、B2C という形の中ですね。と同時に私たちの扱っている品物というのは危険度が非常にあります。で、むしろお客さんは、生産ラインを止めるわけにはいきませんから、正しい納期で、そして適正な価格、それと危険度、これは一番の問題ですけれども、例えば圧力が自分とか50キロが欲しかったんだというものを10キロで収めてしまった、で事故があったということになると、これは私どもの責任になってしまうということですね。で、ほとんどの私たちは仕入れですから、責任というのはメーカーさんがしっかりとその辺は保っていただいておりますけれども、PL 法というのがあると思うんですけれども、その品物を私どもで多少なりとも加工したと、そして納めて事故があったということは、今度は私どもの責任というふうな形になっております。で、そういう中で、組合という形の中でこう活動していっているわけですけれども、いろいろな業種の組合というものがあると思うんですけれども、なかなかやはり組合員が、全員揃うということはなかなか難しいことが多いですね。で、そういう中で、この時代の流れというものに沿って、いかなければならないと。で、先ほど申しました3000社あるという形の中でも、15年ほどの間に1000社ほどは、やはり大会廃業とかですね、そういうようなことでなっている。ですから我々がこれからどうやって、生きていこうかという時には、新しいお得意さんを取る、獲得する、それから、ネットに対してもっともっと充実をしていくということ、それから異業種をやはり、作っていくと同時に、今メーカーさんで物を作られて販売をする中の 50% 以上はもう海外に輸出をしているという形の段階なんですね。そういうふうになってきますと、我々も海外というふうなこと、日本の企業が海外進出にもほとんどしていますね。そういう中でやはり海外というものに目を向けてやらざるを得ない、この生き延びていくということは非常に大変というふうに思います。ですけれども、まだまだ企業様は相手としていますので、その辺は安易に考えてはいけないんですけれども、努力次第では、頑張っていけるんだと。先日も、ブック本屋さんは 40% がもう減っていってるんだということで、非常に厳しい形であるなというふうに思います。それでは機械工具のそちらの方の話は、以上のような形で終わらせていただきますけれども、その中で実は私も青年会議所と、先ほどのロータリークラブ会員ということで、仕事の中で、入会をさせて、今日に至りました。ただ、実は、十数年前に若干60ぐらいですかね、 ちょっと前に、ちょうど、私がノミネートという段階に入ったんですけれども、ちょうどそこが平成不況でした。で、クラブもちょっと揉めてましてですね、その段階で、3年後はわからないと、だから、受けてしまったらこれは退けないと、そういう雰囲気だったものですから、そこで、やむを得ないというふうに思いまして、大会をさせていただいたという形です。で、改めてそれ以来です、今日このように皆様の前、本当は私厚かましいと思ってるんです。この素晴らしい皆さんの前でね、お話をするというのは、実は、大江屋さんから話を聞きまして、いや、その話す機会はお坊さんとしては時々はあると、だけどもこのように立派な方々の前で話ができるかなと、そして喜んでいただけるお話ができるのかなということでね、昨夜まで、心配ということで、伺わさせていただきました。それでは私の、これまでの道のりというんですかね、皆様も同じだと思いますけど、そんなことをちょっと話したいと思います。ちょうど48年ぐらいになりますかね、大学を卒業しまして、某外資系の飲料会社に入りました。で、これはその当時の外資系高度成長経済の時でした。で、そこにアメリカの経営戦略というものが日本に入ってきた、アメリカ内でされていたところですね。で、そういう中での徹底した合理主義ということの中で、セブンイレブンというのがありますね。朝7時から、家に着くのは11時と、この生活を3年間続きました。で、どういう状況かといいますとですね、その支店長が閉店するという時には、涙を流してきついことを言って悪かったなと言って涙を流しながら別れを告げるんですね。と同時に毎朝朝礼をしますと、みんな貧血で前にバタッと倒れる、そういう男受胎というんですか、それでも飲料会社ですから遊びには遊びをしていましたけれども、そういう中でありがたかったんですけれども、私は実は父に、お前大学を出ててそんな会社辞めちまえと、そういうふうに言われまして、弱腰で出たもので、茨城県 の、 その原子力研究所ですか、受かるわけはないんです、ただコネがあるということでね、受けましたけれども見事に、落ちました。そこで同期の者から実は一歩遅れてしまったと。で、その時に、そうかと、それならば実力で負けまいというふうに思いましてね、それで、初めてですね、学生の頃は勉強に対してそれほど意欲というのはなかったんですけれども、そういう中で、良い成果、ちょうどその頃はですね、自動販売機が出だした時でした。それで私もチャンスだったんですね、工場に自動販売機を設置するという考えを持ったんです。そうしましたら、昔ですから自動販売機を2台も3台もと各メーカーを置くことはないんですね。それでこれは衝動的な飲み物ですから、これが、ちょうど工場の場合、普通のお店ですとね、新規をしますと1日2日で飽きます。ところが工場になりますと3ヶ月半年という形ですけれども、それがちょうど実を結びまして、大きな売り上げを思いもがけなくなりまして、で、ありがたいことに自分でそういうのはおかしいんですけれども、トップセールスマンということに、なりまして、縁がありましてこの商売に、入ったという形です。で、この商売に入りますと、感覚がちょっと違うんですけれども、この機械工具というのはいろんにも何万 何十万という種類があります。ところがそういうものはわからないんですけれども、やっぱりその訓練ですかね、恥もかかずに とにかく工場に飛び込みました。でそういうようなことで、やはり普通の従業員は5時半とかそういうふうにやって会社に戻りますけれども、私はやはり7時とかですね、その当時、まあ、飲み物といいますと銀座の方も回ってましてね、で普通では終わったところが今度はそのバークラブとそういう飲食店に新規に行こうということをしましたので、それが、をやってますともう7時8時と帰るんです。で我々現金商売ですから、チェッカーというのがいましてね、事務員ですけど、持ってった品物製品と帰ってきた瓶というもので、1本でも瓶10円ですと、なければ10円払いなさいと、こういうような形で縦横の数字がぴったりと合わなければお金は自分で払いなさいと、こういうような形ですね。で縦と、要するに棒グラフで、壁に貼って誰が1位だどうだというような、ね、形がありまして、その時私初めて、ミスターなんとかというような名前を、もらうような形ができました。そういうような中からこの商売というふうな形でいろんなことがありました。でそういう中で、ちょうどこんなこと言いますね、いわゆる三日三月三年と、で三年になったら楽が来るだろうというふうに思ってやりましたけれども、一向に良くならない。その時に、いわゆる壁に東照光育が飾ってありました。で人の一生は雨に追って遠き道を行くがごとし急ぎべからず、不自由を常と思えば不足なしと、あこれかと、これは不自由が常なんだと、そう思えば苦なんてはならないなということをその時思いましたですね。それがちょうど35歳青年会議所に入る頃だったんですね。それから45で社長を仰せつかりましたけれども、この時に思いついた訓示が、直なすは常に窮屈の日により、身を滅ぼすは多く得意の時によるということを自分の使命といたしました。それから、50代に入りまして、このような言葉ですね、樽を知ると、樽を知る者は身貧しくといえど心豊かなりと、樽を知らざる者は身豊かなりといえど心貧しきなりと。そして60の頃にちょうど私も仏法に入っていく頃ですかね、善難で直心の者は得度すべきこと易しという、得度ということは完成するということですけど、これ松下さんの言葉に、こういう言葉が謙虚で開かれた精神を持っていけばどこからでも学ぶことができるという言葉と同じではないのかなというふうに思って、このように考えて、いたわけです。そして青年会議所ロータリーとの思い出をね、少しあれなんですが、ですから私は青年会議所もロータリーもいわゆる仕事の延長線であると、何かを学ぶところであるということを常に考えていました。で青年会議所の時にはこんなことがありました。社員が辞めてしまって辞表をいただいてですね、もらって、その時に海老名で指導力委員長会議というのがありました。で送り逃げ気味でですね行きました。さあ小柴君、君記事録作成をやってくれと。やったことないのにここで嫌と思って、嫌だと言えない、もうとにかく速記で書きましたね。でそれから、何ヶ月か経ってまた委員長会議があった時に、ブロックの委員長が、小柴君の議事録最高だなと、あんな議事録見たことない、私も分かりませんから、片っ端からこうメモしましてね、そうしたことが、あそういうものなのかということでね、身についたことがあります。それからロータリーの時なんですが、この修法ですね、この修法の係を、我々クラブはね、この修法係になるのは嫌だ、俺はやめんぞというようなことが多かったんですけど、そしたら私の友達がちょっと一杯お茶飲もうということで、待てよということを頼むよということで、その時に私はふと思いまして、そうかと、 パソコンを覚えてしまうと。で、人間って追い詰められればやるかもしれないなと。私たちの霊界上はアマタフォーラムだったんです。で、7階が、パソコン教室がありまして、じゃあそこで習ってしまおうということでね、習って次年度に備えました。ところがパソコンがパッと消えちゃって、あれこれどうしようということもありましたけれども、こんなことがありました。その私の次の修法の係の方がね、大学の工学系の先生だったんです。だから柏君やめてくれよと、俺らんなことやって困っちゃうということを言われましたけど、この先生がそうかなというふうに思いましたけどね。で、そういうようなことで、だいたいその当時70万ぐらいかかってたと思います。私はお金の問題ではないんですけれども、修法をパソコンで、作り、それを皆さんに配布したと。中には先輩から、お前この記事乗っかってねえぞというふうなことを言われたことがありましたけどね、そういうふうにして学びました。それからロータリーってこういうことじゃないといけないんじゃないかなと。やっぱり皆さんを信用と思ってますと。苦しい時もあります。そういう時には、そういうことできるかどうか分かりませんけど、ロータリーの起こりというのは、世界大恐慌の時に3人が4人の実業家が起こしたということですよね。であるならば、厳しい時があった時にはそうかと、じゃああんた私が代わってやるよと、その代わり落ち着いたら頼むよというところがあってもいいんじゃないのかな。ところが私たちのクラブは会長になると何か知らんけど足を引っ張ると、そういうようなことが多かったので、私はこれはということでね、遠慮はさせていただいたんですけれども、それから、仏教というふうな形で入っていったんですけれども、仏教ではこういうことが言えるんです。ロータリーに4つの鉄則ってありますね。私もよく覚えて、おります。みんなに公平かということとですね、ちょっと待ってください、ね。テストでですね、みんなに公平かというのと、あれどこ書いちゃった、覚えてるんですけども、そうですね、真実かどうかということですね。これ仏教でいきますと、真実心というのが根本にあるんです。それとみんなに公平かと、これは平等ということになります。実は私は浄土真宗本願寺派の僧侶であります。で、特に他力ですので、この誰にでもという平等ということを本筋としております。それから好意と友情を深めるかと、これは我々自身共人心と言います。自らを信じ、他を信じせしめるということに合うのではないかなということを思います。それとみんなのためになるかどうか、これは伏せにあたるかな。伏せというものは、それを見返りを思ってはならないというふうに言われると思うんですが、ロータリーというクラブも、仏教でいう形も皆これは同じであるというふうに思います。ロータリークラブに仏教徒の方が入会させていただいている方もおられると思います。我々の教区、私のところは相模祖というんです。山手の方ですね。で、この茅ヶ崎さんは浄土真宗鎌倉祖の方になりますけどね。そういう中で相模祖のご住職様が、ロータリークラブに入っておられて、この4つのテストを披露されたことがありましたんですけどね。で、私も、僧侶になった形の中で、じゃあ僧侶って何かなと、得度をするということになるんですけれども、この得度というのは、 それほど難しいという、ま、あの持続の方ですね、そういう方で、ですから私のように一般で僧侶になるというのはなかなかちょっと受け入れてもらえないということがあるんですけれども、得度そのものはどの宗派にしても、それほど死に至るというほどの修行というのはないと思います。で、他宗にしますと3ヶ月か半年本山に行くと。で、私たちは、教務所に直接持続の方は行く方もおりますけれども、30分になっちゃう、学校へ行って学ぶという形もあります。時間がなくなりましたですね。25分ですか。それではあの尊の話でやっぱり作ったですけど良いことが話せなくて申し訳ありません、ただ、生じ生きる死ぬということの大切さということをぜひ心に留めていただきたいというふうに思うことで、実は時間なくなりました。もしも私のは大した文章ではありませんですけれども原稿で、お出ししておりますので、参考にはならないと思いますけれどもあのお読みいただけたらと思います。で、今日は皆さんにこれだけは、知ってというより分かってほしいと自分のことですよということを、ご披露させていただいて私の御礼の、言葉とさせていただきます。蓮如上人第8代法宗御門宗ですけどね、白骨の御門というのがあります。これをこれだけは、皆さんよくお心に留めていただきたいと思います。これを披露させていただきます。それ人間の不祥なる相をつらつら感ずるにおおよそはかなきものはこの世の四中中幻のごとくなる一語なりされば未だ漫才の人参の受けたりということを聞かず一生過ぎやすし今に至って誰か百年の業態を保つべきや我や先人や先今日とも知らず明日とも知らず遅れ先立つ人は元の雫末の露よりも茂しと言えにされば明日には睾丸あって夕べには白骨となれる身なりすでに無常の風来たりぬればすなわち二つの眼たちまちに閉じ一つの息長く耐えぬれば黄岩むなしく返じて通りの装いを失いぬる時は六神眷属集まって嘆き悲しめどもさらにその甲斐あるべからずさてしもあるべきことならねばとて野外に送って夜の煙となし果てぬればただ白骨のみぞ残れり哀れというもなかなか愚かなり
されば人間の儚きことは老少不上の境なれば誰の人も早く御所の一大事を心にかけて阿弥陀仏を深く頼み参らせて念仏もすべきものなりあなかしこあなかしこ、
すいませんちょっと意訳をさせていただきます、人間の儚い人生をよくよく考えてみるとこの世の中でおよそ儚いものはあっという間に迎える人生の歳期である。いまだかって万年も生きたという話を聞かず一生は早く過ぎるものである。現在でも100年を生きることは難しい。自分が先になるか人が先になるか今日とも明日とも知れない命で遅れる人早く亡くなる人は木の葉の露雫の数よりも多い。そうであるならば朝元気であったものが夕方には死んで骨になるかもしれない。無常の風が吹いたらたちまちのうちにまぶたは閉じ呼吸も停止して顔色が虚しく変わって赤みを失う。そうなれば家族親戚が集まって嘆き悲しむが効果はない。さてすべきことをしなければというわけで遺体を野外に送り夜中に火葬をして煙となればわずかに白骨のみが残るだけである。これは哀れというよりも愚かなことである。ではどうしたらよいかというと人間の儚い命は老弱の順とは限らないので誰もが早い時期から死後の生の大事を心にかけ阿弥陀仏に深くおつがりして念仏すべきである。恐れ多いことよ恐れ多いことよということです。いやどうもありがとうございました。